クローバーサトライ。おはようございます、岩木幸子です。クローバーサトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週と来週の2週にわたってお送りするのはポン菓子作り体験です。お楽しみに。クローバーサトライ、今週そして来週の2週にわたってお送りするのはポン菓子作りです。昔懐かしいあの味、とっても楽しみです。作り方とそしてお話をお伺いするのはハイテック大家の商の弓野久和さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
弓野さん、もういい香りがしてきてますね。
そうですね、今日は朝からマカロニを3回作りました。
マカロニでもできるんですか？
できますね、お米とか大豆だとか、それから丹波の黒豆だとか、それマカロニだとか、それ場所によってはね、栗もやるんですよね。
ハイテック大家の商さんっていうのはどういった団体さんなんでしょうか？
もともとはお米、大豆、それから大麦を作る、集落営農から始まりました。
その皆さんがなぜそのポン菓子にっていうふうになったのかなと思うんですけれど、
たまたまあの植生の朝日の方から、補助事業でポン菓子の機械を取り入れたらどうかっていう話がありまして、すぐ飛びついたんですよ。
そうすると植生朝日さんっていうのはこういろんな朝日町の農産物なんかをねたくさん売ってらっしゃいますけれども、ああいったところにもこちらから出荷されてらっしゃるということなんでしょうか？
ええ、ポン菓子はほとんど植生朝日の方から出荷してもらっております。
評判はいかがですか？
もうだからね、お店スーパーへ出すとすぐ売り切れて、父ちゃんすぐ作ってってばかり言うんですけど、私ら そんなね忙しいからね、作っとられないんですよ本当田んぼのがメインですからね、
それではこのポン菓子の作り方を伺っていきます。ポン菓子の機械の中に入れるお米ってどれぐらいの量なんですか？
ちょうど一升です。
甘い味がついてますけど、お砂糖っていうのはいつ頃入れるんでしょうか？
お砂糖はお米とは別にお鍋でだいたい1回につき 230cc で、砂糖1キロですか、それをまず別のところでコンロで飴に作るんです。飴、それで飴を最後にドカンできた後にかき混ぜて固めます。入ってるのもそれだけです。はい、
素朴な味っていうのはそこから出てくるのかもしれないですね。
回転しながら下からガスで火をたけて、圧力がだいたい1気圧ぐらいまで上げます。
中でこうその時ってこう蓋っていうのは閉まった状態なんですか？
蓋が完全に閉まっております。それで下から熱がありますから、その空気からお米が膨張します。それでそれが 1.1キロぐらいですね、圧力。それで最後ちょうど1キロになったところで火を止めて、それからフックを外して蓋を開くときにドッカーンという音がするんですよね。そうなんです。はい、
最後の圧力をかけたその音がドッカーンなんですね。
そうです。
そしてまた機械っていうのも近くで見たことがないので、ぜひ見せていただきます。クローバーサトライ。ポン菓子を作る機械の前に連れてきていただきました。くるぐるくるくると回っています。下からはねガスの火が見えてますけど、弓野さん、これなんで回ってるんですか？
これ昔は下で薪を耐えてね、それから手で回転させておったんですけど、今はモーターですよね。
結構長い間回すんですか？
だいたい10分間ぐらいですか。
今これ中にお米入ってる状態ですか？
お米入っておりますね。で別のガスで水飴飴を作ったんですよね。
なんか何とも言えないリズミカルな音が聞こえてますこちらは 機械って言って、皆さん何て呼んでらっしゃるんですか？
ポン菓子機ですね。ポン菓子機、
こういったあのポン菓子機を作ってらっしゃるところってたくさんあるものなんでしょうかね？
いや、ないでしょう。これは店でちょっと売ってるもんじゃないですかね。ほとんど受注生産じゃないですか。
そうなんですか。お話を伺っている間もずっとこう機械はね、あのいわゆる釜にハンドルがついてるようなね感じですけれども、くるくるくるくると回っています。そして10分ほどしたところで、そのさらに強い圧力をかけて音をさせるということなんですけど、この音ってどうやって出すんですか？
あの蓋にあの何て言いますか、フックがありまして、それでフックをポンと蹴ることによってドガーンとあの蓋が外れる、そういう仕組みになっております。
今蹴るっておっしゃいましたけど、あの何か機械なんかがあるんでしょうか？
あの木のハンマーで外す、
そこは昔と変わらないんですね。
変わらんですね、
あ、大きなハンマーありますね、あれでやるんですね。
そうです、はい、
黒部サトライ。さてこちらのハイテック大犬賞さんでは、子どもたちに対してもそのポン菓子の作り方を教えていらっしゃるというふうに伺いました。
作り方というよりもまずはあの味を見てもらうということで、何種類か あのポン菓子を作って、あのスプーンで、それからの発泡スチロールのお皿で食べてもらっております。
それは年に何回ぐらいあるんですか？
年に1回です。3月第2週、今年は第3週になりますけども、春に1回、春休みの時やります。幼稚園保育所から、それから小学生までですね。
子どもたちはどんなふうに言ってますか？
もうたらふく食べておりますね。
でもあのボーンって大きな音にびっくりしないですか？
あのポン、あのドカンやる時にはみんな耳を塞いでと言いますから、みんな子どもたち、保育所の子どもたちもみんな一緒に耳を塞いでおりますからね。そこでドーンとやるんですよね。響きます。
でもあの音を聞いて食べるのと聞かないで食べるのとではまたちょっと味が違うような気がしますよね。
そうですね、やっぱりドカーンという大きい音を聞いてそれから食べるのはまた格別美味しいと思いますが。
ではあの弓野さん、あの一つ私体験をさせていただきます。
はい、
じゃあお米入れるぐらいしかちょっと多分お手伝いできないと思うので、はい、では行ってきます。
頑張ってください。
はい、頑張ります。はい、石も手に持ちました。じゃあお米入れますね。大事なお米なのでゆっくり入れます。わあ、いい音、美味しくなーれーって言いながら入れたいと思います。はい、一升マスのお米全部入りました。今週はここまでになってしまいました。来週もこの続きをお送りします。ハイテック大家の賞の弓野久和さんでした。弓野さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
黒部サトライ、いかがでしたか？修学旅行の体験で訪れた愛知県の学生さんたちもこの美味しさにはまってしまって、ポン菓子を翌日の立山登山にも持って出かけたんだそうですよ。黒部サトライ、来週もポン菓子作り体験の続きをお送りします。ご案内は岩木幸子でした。